ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はですね、ステージ5、商品の作成の中の3ですね、5の3、実績ゼロの売り方というところですね。はい、はじめはね、誰でも実績ゼロなわけですけれども、うん、そこからこう売っていく必要があるわけですが、はい、そこのところですよね、今日は。
そうですね、モスバーガー商品作成法をやった後に、
そうですね、モスバーガー
まずどうやって売るんだってところ、はい、ファーストステップの話をしていきたいと思います。
はい、ちなみにモスバーガー商品作成法は5の1を、聞いてください。
そうですね、
はい、はい、その後ですよね、モスバーガー商品を作成して、はい、そしてどうか。
はい、そうですね。で、この今回の商品、まあ、実績ゼロの売り方は結論から先に言っちゃうと、まあ、あのキャラ売りしろっていう話なんですよね。
キャラ売り、
はい、うんうんうん、そのじゃ あ, あのなんだろうな、お客さんが商品を買わない時って何かっていうと、なんだろうな、こう売りたい時に、あ、君何、どういう実績あるのって聞かれるじゃないですか、うんうん、あれなんで起きると思いますか、そういうのが聞かれるのって。
なんでしょうね、なんかもう信頼されてないとか、尊敬されてないとか、うん、そもそも好きじゃないとか、
好きじゃないとか、
そういう時にこう言いそうな感じですよね。
そうですね、あと不安ですよね。
あ、不安、
うんうん、この人に任せ大丈夫なんかなって、うん、要は実績がなくても不安だったりにさせなければ売れるってことなんです。
そういうことですね。そうそうそう、ああ、なるほどなるほど、面白い。
多くの人は勘違いしてるのは、実績がないから今まで売って、何か話したんだけど実績があんのって聞かれてるのは、顔にね、不安が映ってるんですよ。
なるほどなるほど。
売って大丈夫かなと、だから、まあ、もう営業マン、バリバリの営業のマインドセットできてる人は、うん、この商品がこれ人を救ってマインドになってるから、でも実績がなかろうがこれはすげえって思ってるんで、これは絶対いいっすよって言ったら、なるほどってなって売れるわけですよ、
うん、なるほどなるほど。
だから、まあ、ちゃんとそのキャラとしてまず好きになってもらうというのが第一前提で、それをもって自信を持ってしっかり売ると、もう俺が言うんだから間違いないと、実績があろうがなかろうが関係ないっていうふうに押し通すっていうのが、実はですね、最初の売り方の一つなんですよね。
なるほどなるほど、まあ、そういう意味でキャラ売りっていうことですね。
キャラ売りですね、まあ、もちろん大前提は相手に好かれるラポールを築くっていうのが、大事になっていきます。
ラポールっていうのがね、はい、まあ、心理学用語になるのかな、
はい、
はい、心のつながりとか信頼関係とかですね。
そうですね、はい、まあ、そういう関係を作っていくんですと。だから最初はまず実績ないと、しかも商品のクオリティは低いと、モスバーガーだから、
うん、そうですね。
なんとなくまあぼやっとした部分もあると、
オーダー入ってから作ったから。
はい、でもそのもう悪い商品でも、そのなんだろう、売ってない状態から改善はできないんですよね、で売ってフィードバックがあって、お客さんがこういうところにつまずいてるっていうのがあって、初めて商品っていうのは改善されていくから、だからこの脱完璧主義っていうのがとにかく重要なんですよね。
脱完璧主義、
はい、この完璧に作ってから売ろうっていうのを持ってる人ほど、だから実績がないから私は売れないんですとか、そういう言い訳が出てくる。
なるほどなるほど、はい、完璧なんていうものはいつまでもできないですからね。
そうですね、完璧主義っていうのは僕の中でもう自己中だと思ってて、実績がないから売れませんって言ってる人は、僕はあの考え方を変えなさいって言うんですよ。
なるほどなるほど、
はい、なんでかっていうと、実績があろうがなかろうが、あなたの商品はお客さんを救うんじゃないんですかと、
うんうんうん、
いうところを思ってるわけですね、はい、だからいいから売れっていう、
そういうことですね。
はい、思ってるんですね、うん、まあ、いいから売れって言っても、いいから、ね、なかなかあの行動できないんだよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、考え方としては、実績があろうがなかろうが、お客様を救う商品であれば売るべしっていうところなんですよね、
はいはいはいはい、そのお客様を救うっていうのは、つまりベネフィット、メリットっていうところなんですかね、はい、
そうですね、まあ、そこを言葉にしなきゃいけないんですよね、うん、それはさっきの5の1の商品パッケージの中でも言ったと思うんですけども、まあ、ビフォーの状態のお客様をアフターどこまで連れていくかっていうのをしっかり言語化することで、まあ、価値が伝わるわけなんですよね、うんうん、これは実績があろうがなかろうが、ある程度この言語化しておく必要があると、うんうん、僕だったらお金をかけなくても初挑戦で30万から100万円を売り上げることができますせっていうように、相手にベネフィットをちゃんと 用意しておく必要があるわけですよね。はい。でまだベネフィットだけあっても、なかなか売れないっていうのは何かというと、はい、やっぱ事前にその関係構築しておく必要があるんですよね。
関係構築、それはクライアント、はい、お客さん、見込み客と自分自身との間での関係構築ってことですね。
そうですね、うんうん、はい。でもこの人は、まあ、どういう売り方が一番いいかっていうと、やっぱその専門家だと思ってもらう必要があるんですよね、うんうんうん、このジャンルので、まあ、その専門家だと思ってもらうためには、やっぱ自分がどういうところを乗り越えてきて、どういうノウハウを持ってるかっていうのを、またこれも言葉にしておく必要があるんですよね。まあ要はこれを僕は自分のキャラだと思ってるわけですよ。
はいはいはい、
はい、どういうことを乗り越えてきて、どういう考え方を持っていて、どういうノウハウを持っているんだと、でそれを事前に伝えておく必要があるんですよね。で、
まあ、なるほどなるほど、
はい。まあ、インターネット上でそれをやるんやったら、あのどっかの誰かが開発したセールスイラーズの追いかけムービーっていうのが
すげえこう広告みたいな感じいいですね。
一応僕のポッドキャストなんですけど、
ね、そうですね
、まあ、ハークさんの商品なんかはまさにインターネット上で、自分のキャラを構築するっていうのに特化した商品なわけですね、はい、そうすると会った時にあの実績あるかないか関係なくなっちゃうんですよ、
ね、関係なくなりますよね。
好きだから買うっていうのができてしまうと、うんうん、だから、とにかく対面でも初めて会った人でこっちが実績ない場合は、徹底的な価値提供がポイントなんですよね。
はいはいはい、
はい、お客さんのためにこういうのできますよと、あなたのビジネスはもっとこうした方がいいんじゃないですかって、あ、この人は私のことを思ってくれてるっていうところを思うことによって、もうラブができていくわけですね。
うん、
はい、まず好きにならないと絶対買ってもらえない。
ええ
ー、でその上で、好きになってもらった上でベネフィットが良ければ買うわけですよね。
そうですよね、
はい、うんうんうん、信頼関係ができてない中にベネフィットだけ押してっても、まあ、押し売りなんですよね。
そうですよね。あの服屋さんとかもそうですよね、はいはい、あの日常の中で言うと、服屋さんでどんなに気に入ってても店員さんが買って買って買って買ってみたいな売りつけてきたら、もう別に横のお店でも同じようなものを売ってるから
そうですね
そっちで買っちゃうみたいな、
はい、そうそうそう、まあお客さんの悩みをちゃんと引き出して、その人に合うものを提案することによって、あ、この人分かってる
っていうことですよね。
はい、うんうん、だからその青好きじゃないのに、青めっちゃ似合いますよとか言われても、こいつ何なんとか、
何なんて
なるわけですよ。
多分この色在庫余っとんなみたいな感じになりますもんね、はい、信頼関係がないと。
はい、だからそうじゃなくて、まず関係を構築するために相手にちゃんとヒアリングをしていくと、
うんうん、
でその中で自分の思いだったりとか、自分のストーリーですよね、うん、過去どういうところにつまずいて乗り越えたんだとか、どういう人たちを救っていきたいんだとか、まあ、そういう自分のキャラを明確にして伝えて、あ、素晴らしいことをやってるんですねという状態まで持っていって、でその上で、今こういう商品があるんですけども、いかがでし、興味ありますかって言ってやっていけば、必然的にお客さんは興味を持ってくれるっていうところなんですよね。
うん、
まずポイントとしては、やっぱそのまず完璧主義を捨てて、売るって売ると決めると、お客さんを救うための商品なんだから、で改善していく必要がありますよっていうところですよね。
うん、
で2つ目は、相手にまず関係構築、要はキャラをちゃんと伝えて好きになってもらって、その後にちゃんとベネフィットを伝えると、
うん、
で売りが弱くても、そのこの商品から自分がどういうふうに変わるかっていうのベネフィットさえあれば、実績なくても売れますと。
なるほど、
いうところですね。そのためには信頼っていうところがポイント、
信頼っていうところがポイント
で、ね、はい、
であると。
な
りますね。その信頼にはやっぱりキャラが、
キャラが、
キャラとストーリーが、はい、
ストーリーが大事ですね、
重要だということですね、はい。
ストーリーテリングのポイントっていうのは何でしょう、専門家のハクさん。
そうですね、ストーリーテリングのポイントっていうと、これはちゃんと話していいんですか？
まあ、もうちょっといいんじゃないですか。
そうですね、はい、ストーリーテリングのポイントっていうと、やっぱり自分自身のこう開示ですよね。自分、うん、自己開示していくっていうところ、
はいはいはい、
あの自分自身のキャラっていう点でのストーリーテリングだと、うん、あと心理トリガーっていうところで、
うん、
こう大事なのは具体的に自分自身のこう思いを話していくっていうことは大事ですよね、
はいはい、
こういきなり世界を救いたいんだって言われても、はい、はいはいみたいな、
まあ、頭おかしいやつ、
頭おかしいやつじゃないですかなんですけれども、ちっちゃい時こうこうこういうことがあって、この時にお母さんがこうしてくれて、はい、この時に私はこう思ったから、
うん、
これを救いたいんだ、
はい、
だとおおと伝わるわけですよね。
はい、そうですね。やっぱストーリーはやっぱ自己開示がポイントですよね。
自己開示がポイントですよね。
はい、僕最近 ちょっとハマってて自己開示に。
ほうほう。
あのメルマガでまとめ
もらって、先日のメールマガジンめっちゃ面白かったですね。
僕も最近メルマガで自己開示をやってて、オタク脱却編っていうのを今やってるんですけど、
はい、今高校生になりました。そうそうそう、大学前ですよ、ね、
大学 今日大学生になったんですけど、
今日大学生に。
僕はもうずっと中高とオタクの引きこもりでね、今とから見たら全然違うでしょって言われるんですけど、やっぱ大学もになってもずっとオタクだったんですよ、最初の半年間、だからそのなんだろう、サークルとかって勧誘あるじゃないですか、うんうん、でブース出してるじゃないですか、あのここに僕自分から話しかけられないんでずっとぐるぐる回ってたんですよね。
いつか話しかけてくれるんじゃないか
と、いつか話しかけてくれるんじゃないかと思って学食行ってまた戻ってきてぐるぐる回って、またなんか家帰って忘れながら取ってきてまたぐるぐる回ってみたいな、でちょっとトイレ行ってまたぐるぐる回って、1日6時間ぐらいぐるぐる回ったのに声かけられなかったっていう。それぐらい人と話すのがすごい苦手な人だったんですよね。サークルにせっかく入った後も、ずっとね友達ができなくて一人で壁打ちずっとやってたんですよね。
おうおう。で、テニスサークルでしたね。
テニスサークルで週5、友達ができなくても週5出続けたっていう、週5回練習し続けてっていうところがあって、その時から僕はなんかもっとなんか話しかけやすい雰囲気とか、みんなが参加しやすいような雰囲気を作れるような人がいたらもっと俺も楽しめるのにってすごい思っていて、
なるほどなるほど、
それが今の俺のっていうか自分の講座の運営の原点になってるんやなってすごい最近気づいたんです。
もう本当にそう思います。私もね、あの田中さんの塾に、はい、あの入らせていただいた、あの一期で入らせていただいたわけですけれども、本当に大学のサークルというか、和気、
はい、
あいあいと講座中に弁当を開ける人がいてるみたいな、
そうそうそう、
早弁かなみたいな。
そう、俺の前に立っても誰も喋りをやめない、
喋りをやめない。
僕はなんかこう全員が全体を巻き込んで全員が力を発揮するみたいなのがやりたいなってずっと思っていて、
ま
あ、なんでそうなのかっていうと、やっぱ僕が孤立してたからっていう思いがすごいあるんですよね。
なるほどなるほど。
だから一人一人をちゃんと見て全員が力を発揮するような講座をやりたいなって思っていて、今それをもっともっと高めようってしてるんですよね。はい。まあ、ちょっと話があれですね、全然ゼロからの売り方と全く話が、
そうですね、
途切れなんですけど、やっぱポイント話を戻しますと、まあ、僕がそういう思いを持って講座を運営してるっていうんじゃなくて、まあまあ、このもっと抽象度を上げると要は自己開示だと、
自己開示だと、
はい、
実績ゼロだから、実績ゼロっていうのをあくまでも数字として実績はゼロだが、
うん、
自分が今まで生きてきたというか、
うん、
構築してきたストーリーっていうのは実績なわけですから、
はい、もう生きてきた、ただそれだけで救える人がいるんですよね
っていうことですよね、はい、本当にそこのところで、だからそこで脱完璧主義ですよね。
そうですね、うんうん、はい、だから自分にはダメなんじゃないかっていうような思いが本当にビジネスの敵なんですよね。
敵ですよね、
はい、うん、まあ、でそれを脱却すると、脱却するためには、まあ、実は自己重要感というのが大事なので、うん、まあ、自分をね何でも褒めるっていうのが実はポイントだったりするんですけど、
ええ、
ちょっとこれまた話が飛んできますね。
そうですね、褒めるフェーズに関しては5の4のマインドセットでぜひ
そうですね、はい、話していきたいと思います。
話していきましょう。すごく重要なところですよね。
はい、うん、まあ、自分を、まあ、しっかり許可を出して、でしっかり自己解除して、こういう思いでやってるんですと、
ええ、
僕はこういうのを乗り越えてこういう思いをやってるんです、だから今もしかしてこの商品は実績はないかもしれない、でもこの人は絶対、この商品は絶対こういう人たちを救うんです、どやと
どやと
言えばですね、その思いに応えてくれる人は絶対います、
うん
うん、そうやって、まあ、ゼロを1にするっていうのを乗り越えてほしいなと、ゼロを1
にしていくと、
はい、思ってます。
はい、ありがとうございます。今日はねすごく熱くなりましたね。やっぱり自己開示が重要ですから、
はい、
はい、本日のですね 5-3 実績ゼロの売り方というところなんですけれども、まずは、モスバーガー商品開発法で一つでも早く売ると、はい、そういうところで重要なのは脱完璧主義、完璧主義は、ビジネスの敵であり、自己中心的な思考であるというところですよね。そして改善を重ねていくことで、販売してから改善を重ねていくことができるというところで、実績ゼロを気にする必要はなく、大事なのは実績ゼロを、実績ゼロでどうして実績ゼロだと売れないのかっていうと、お客様が不安になるからであって、
うん、
そこの信頼関係を築くために、自分自身のキャラクターっていうのを伝えていく必要があると。そしてそれに大事なのが自己開示、自分が今まで生きてきたストーリーはどんなストーリーだったのかっていうことをお相手にお伝えして、そして信頼関係を築いた上でお相手に何が与えられるのかのベネフィットを伝えると、自然と売れてしまうと。そして実績ゼロから 一刻も早く実績1にしていくということが重要であるということですよね。
はい、
はい、次回はですね5の4ですね。5の4、商品作成のマインドセットというところをお伝えしていきます。はい、今日ね ちらっとそういう話にもなりましたが、
そうですね、
はい、やっぱりこのマインドセットですよね。
もう考え方が間違ってると商品ができないし、大した商品も出来上がらないんで、うん、そこのところの話をしていきたいと思います。
5の4では商品作成のマインドセット、正しい順番で正しい考え方をすることによってより良い商品が生まれるというところですね。
はい、
はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。